クローベーザートライ。
おはようございます、岩木幸子です。クローベーザートライ、この番組は行ってみようやってみようコンセプトに、黒部をはじめとする新川地区の魅力を体験リポートでお届けします。今日は三日市街歩き後編をお届けします。それでは今週も三日市街歩きボランティアのお二人にご案内をいただきます。会長でいらっしゃる長谷川博久さん、そして副会長の飯村茂さんです。お二人とも今日はよろしくお願いいたします。今建設中の新しい市役所の横にやってきましたけれども、こちらは百年桜と書いてあります。
そうです、
はい、
植えられた時がはっきりした桜では、はい、富山県下でも一番古いものに属するんじゃないかと、そう言われている桜です。明治39年10月に、
はい、
若い男の先生がここには三日市小学校が元あったんですけども、
旧三日市小学校
後、はい、の教員として赴任されたんです、はい、森岡正民さんという方なんですが、森岡さんは初めて給料をいただいたんですね、
はい、
考えた結果、
はい、
この三日市地区が先ほども話しあったように桜井の庄という、まあ、名前で江戸時代以前から祝われてきた、そのことに心を馳せられて、
はい、
もし桜の木を植えようということで、どっか大阪の方から苗を買われたというふうに聞いております。
はい、
それを植えられたのは現在まだ使われております黒部市役所のところに実は三日市小学校があったんです。
あ、そうなんですか。
ところがあそこの場所では生徒が増えたもので、狭くなったから、
はい、
このところに大正12年に新しい校舎を作ったんですね、はい、その時にその子どもたちだけじゃなくて、
はい、
桜も一緒に6、7本と聞いてるんですが、
はい、
その桜が後のものは台風とかいろんな時に枯れたり折れたりしてなくなっていったんですが、
はい、
この1本だけが残ったんですね。幹周りが 2.65 メートル、
はい、
高さが11メートルというこのすごい立派な桜が残ったもんですから、
はい、
ぜひこれを残していこうということで、はい、まあ、町の人たちが一生懸命努力されました。長谷川会長さんはこの小学校を卒業されたんですよ。
私が卒業したのは27年の3月です。あの写真の1年前です。
あ、
だから あそこに写ってる校舎に通学しておりました。だからそれ非常にはっきり覚えてますよ。
大正12年から昭和32年まであったと言われているこの校舎、はいはい、その頃も綺麗なお花でしたか。
綺麗だったですよ。ただこれがその当時は百年桜という名称じゃな当然ないですよね。
そうですね、
だから50年以上前ですから。
新しい道に今抜けてきたとこですけれども、木がありまして、で、
そして古い柿の木です。
ああ、これが柿の木ですか、
はい、
そして小さい祠みたいなものがありますけれど ね、
はい、実はこの、まあ、柿の木の説明をするに親鸞聖人と関わりのある柿の木なんです、
はい、
800年ほど前に親鸞、
はい、
聖人は新潟の越後の直江津の方に流されたんですね、その師匠であった法然さんは四国の方へと、いわゆるその念仏さえあげれば極楽へ行けるという、
うん、
浄土真宗なり浄土宗の考えはそれまであった宗教の人たちの考えからすると非常に困ったわけですね。それが広がることが、
そう、
ね、まあ、そういう意味できっと弾圧もあったんだろうと思いますが、うん、その中心であった法然さんは四国の方へ流し、そしてその弟子であった親鸞を越後の方へ流すと、
うん、
でまあ京都から3月ぐらいに出発されてるようですけど、
はい、
まあきっと歩いてだったんでしょうね、
うん、
とことん来られてこの三日市のある、まあ、お家の前で座っておられた。一応は、まあ、武士のうちだったんですけども、
はい、
何かまあただごとじゃないぞということで、まあ、一夜の宿をお貸ししたわけですね、はい、でその間教えを説かれたわけです。
あ、
で次の日には、まあ、また出発なんですが、その前に十字の明号という、はい、その書いてそのお宅へ、まあ、置いていかれた。それが今、はい、辻徳王寺というお宅、お寺でそれがご本尊になっているわけです。ところがその問い取られるのを隣の京伝屋太平という人のおばあちゃんが、
はい、
その親鸞さんが問い取られるのを聞い取られたんですね、で次の日にぜひうちへも寄っていってくださいと、
はい、
いうことで、まあ、寄ってられたんでしょうね、
はい、
でそのおもてなしに串柿をそのおばあちゃんが 出された。あ、だから親鸞さん喜んで食べられて、はい、種をまあ祈りに捨てられたんでしょうね、
はい、
でその時にその親鸞さんこう言われたんですね、
はい、
そのもう半分焼けたような種ですよ、はい、それを元にして自分の教えが、はい、いわゆる念仏のこの浄土真宗という教えがこの末世のように栄えるならば、
はい、
芽とかその根っこですね、はい、芽や根が出てくるだろうということをおっしゃって植えられたら、
はい、
3本の柿の木が芽を出したんですね。でそれをまあ大事に三日市の人たちは今まで現在も大事にしてきたというそういう言われなんです。
それがこの柿の木
なんですね。この柿の木なんですね。でそのもちろん一緒に回ってるとそういう800年間も樹齢があるはずなかろうと思える方、結構おられますが、やはりね、あのないんですよね。それで江戸時代にこの柿の木は誰のものかということで8年間にわたっていわゆる裁判をやったんですよ。
そうなんですか。
その時にその裁判の結果、
はい、
柿の木は百姓のものだと官藩は最後判定、
はい、
要するに結果出したんですね。
なかなか粋な結果になりましたね。
なったんですね。だから町の人たちはずっとこれを守ってくれたと思いますね。
さて、こちら親鸞聖人の像が立っているお寺の前にやってきましたけれども、こちらはどういったところになりますか。
先ほど申しましたように、
はい、
800年前に仏教念仏を禁止されたために、まあ、越後の方へ流された親鸞さんが、
はい、
この三日市で辻源左衛門というお宅の前に座っておいでになったんですね、
はい、
それが、はい、あの四角い石なんです。
あ、そうなんですか。
あれが親鸞さんのお世話になっていた石としてあそこにあったんですね。でそれをその地域の人が見つけて、
はい、
まあ、どうぞということでうちの中へ案内したという言われのある腰掛けの石です。
三段になってまして、は
い、一番上の四角いものだけだと思いますね。
石、
はい、
こちらに座ってらっしゃったっていうことですか、
はい、
なんかお話伺ってて思ったんですけれども、もちろんそんなすごい方だっていうのは住人の方は知らないわけじゃないですか。
そうです、そうです。
それでもこう受け入れてしまうっていう。
そうですね。
すごいですね。ただまあ
そのこのお寺で伝わってるお話からすると、はい、
ええ、
ご婚はさしていたとか、いわゆるその雨が降ったその水たまりに光があったとか、
はい、
まあ、そういうようなことも書いてありますが、
ま
あまあそれはまあそういうお話だと思うんですけど、やはりその外から来た人に対してそういうふうに温かく迎え入れようというような気持ち、まあ、決して裕福ではなかったんだろうけど、そういう人たちのことを考えながら自分たちの中へ入っていただこうというそういう気持ちはやっぱりあったんじゃないでしょうかね。だからやっぱりこの三日市は宿場町としてその後もずっと発展してきたんじゃないかなと思いますね。
では三日市町歩き黒部市民会館に戻ってまいりました。今日は本当にいろんなところを見せていただきました。長谷川さん、そして飯村さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さて三日市の桜を楽しめるイベントが明日行われます。その名も桜森が案内黒部の桜巡りです。クロアン切符を利用して電車を使いながら市内にある20種類ほどの桜を見て歩きます。途中までの参加も途中からの参加も OK なんですよ。集合時間は明日8時45分、電鉄黒部駅に集合です。小雨結構なんです。お友達を誘ってぜひご参加くださいね。さて来週も新川地区の魅力を体験リポートでお届けします。ご案内は岩木幸子でした。